知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から秋田久美子がお送りしていく知得一の宮。今回はゴールデンウィークのゴミ資源収集とゴミの持ち込み、環境センターニュースについて環境センターの敦田さん、野田さんにお話を伺います。敦田さん、野田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはゴールデンウィークのゴミ資源収集とゴミの持ち込みについてです。4月27日土曜日から5月6日月曜休日までの10連休、こちらがゴールデンウィークということですね。敦田さんにお話を伺います。まず環境センターへのゴミの持ち込みについてなんですが、ゴールデンウィーク期間のお休みの日を教えていただけますか？
はい、土曜日、日曜日のほか5月3日の金曜日はお休みとなります。
わかりました。通常のお休みに加えて5月3日の金曜日がお休みということですね。
はい、
では持ち込めるゴミについても市民の皆さんに改めてご説明いただけますか？
はい、環境センターへの持ち込めるゴミは可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミです。計量表示10キロごとに200円のゴミ処理手数料をいただきます。受付時間は午前8時45分から正午までと午後1時から4時30分までです。
これも普段通りの時間手数料ということですね。
そうです。
ではゴミ収集資源について教えていただきます。こちらはゴールデンウィーク期間のお休みの日はいつなんでしょうか？
はい、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装、空き缶、金属類、ペットボトルの収集につきましては、今年からゴールデンウィーク期間も平常通りの収集を行います。
こちらは今年から平常通りの収集になるんですね。
はい、今年からです。
これはありがたいですね。資源の拠点回収についてなんですが、まず資源の拠点回収というのは、これはどういうものなんでしょう？
はい、空き缶、金属類、ペットボトル、紙類、布類、瓶類などの町内回収資源で集めているもの、そして使用済みの植物性食用油、これらの回収を毎週土曜日曜に環境センターはじめ市内4カ所の拠点で回収を行っています。時間は午前9時から午後3時までです。収集日に出せなかった時などにご利用ください。
わかりました。こちらも合わせてゴールデンウィーク期間のお休みの日を教えていただけますか？
はい、ゴールデンウィーク期間中も平常通り開設しています。
こちらも平常通りなんですね。
はい、
今いろいろとご説明をいただきましたけれども、市民の皆さんに気をつけてほしいことはどういったことでしょうか？
はい、ゴミの分別区分や収集曜日を今一度確認していただき、ゴミ出しルールを守ってお出しいただくようにお願いします。特に不燃ゴミ、空き缶、金属類、ペットボトルは月2回で1週間おきに収集をしています。また第5週目は収集がありませんのでお気をつけください。
そうですね、皆さんには今一度確認をしていただきたいですね。では最後に PR など一言敦田さんお願いします。
はい、ゴールデンウィーク期間の環境センターへのゴミの持ち込みは混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しいただきたいと思います。また4月号広報と同時に配布のチラシやウェブサイトなどで確認もいただけますので一度ご覧ください。
そうですね、一度今おっしゃったようにウェブサイトや広報のチラシも見ていただけるといいかと思います。では続きまして環境センターニュース、 リサイクルセンターで発火、小型充電式電池の分別にご協力をということで、野田さんにお話をいただきます。まず小型充電式電池とはどういった電池のことなんでしょうか。
はい、電子ゲーム機器、デジタルカメラ、ハンディクリーナー、電気シェーバー、加熱式タバコなどに使用されている電池です。電池の種類は広報にも書いてありますように、リチウムイオン電池、ニッカド電池、ニッケル水素電池などがあり、これらの電池にはリサイクルマークがついています。
いろんなものに使われていますね。
そうですね。
これらの電池を処理しているときに火が出ることがあるんですね。
はい、あります。
どういった場合に火が出るんでしょう。
市のリサイクルセンターでは不燃ごみ、粗大ごみを破砕処理しています。破砕処理の際に電池に強い衝撃や圧迫、ハサミなどの鋭利なものが刺さったりした場合などに大きな電流が流れ発熱し、最終的に発火に至ります。
聞いているととても危ないなと思うんですけれども、今日は実際に破砕した時に発火した電池を持ってきていただきました。モバイルバッテリーですね。まず私このモバイルバッテリーを実際に開けてみたことがないんですが、何本か電池が入っていて、いろいろと細かい部品が組み込まれていますね。そして今目の前にあるものは火が出たものですので、電池が真っ黒けになっています。いかに激しい爆発、燃え方をしたのかなというのがね、これを見ているだけでも伝わってきますので、やっぱりこういった火災を防ぐためにも正しい分別の仕方というのが大事だと思います。では火災を防ぐための正しい分別の仕方を教えていただけますか。
はい、小型家電などを不燃ごみで出す際は、取り外せる小型電池式電池を取り外し、不燃ごみの中に電池が入らないようにしてください。どうしても充電式電池を取り外すことができない小型家電は、ゴミと資源の分け方、出し方辞典や一宮市ウェブサイト等に記載してあるアピタ一宮店、アピタ木曽川店、イオンモール木曽川店などの市内19箇所にある小型家電回収ボックスに入れてください。
わかりました。実際に皆さん今一度ゴミと資源の分け方、出し方辞典、こういったものも確認をしてもらえるといいですね。そして電池なんですが、取り外せるものと取り外せないものがあるんですよね。ですので取り外せないからといって、こちらはやっぱり無理に外さない方がいいんですよね。
そうですね。テレビなどで報道されていましたように、リュックなどの中の電池が発火するという恐れもありますので、無理に取り外すことはしないでください。
そうですね、危ないですからね。やはり皆さんにはメーカーのウェブサイトですとか、ついている説明書を確認していただけるといいんじゃないでしょうか。では取り外した電池のリサイクルについても教えてください。
はい、取り外した電池はリサイクルできる貴重な資源ですので、協力店のリサイクルボックスへ入れ、分別にご協力ください。協力店については、一般社団法人JBRC のウェブサイトをご覧ください。そして分別収集された電池は、さまざまな工程を経て、ニッケル、鉄、カドミウム、コバルトなどの資源に再び生まれ変わります。
大切な資源、限りあるものですからね、ぜひ皆さんにはリサイクルも心がけていただきたいですね。では野田さんも最後に PR や注意事項など一言お願いします。
リサイクルセンターでは年々炎検知が増加しており、炎検知が起こると処理作業が中断してしまいます。業務の効率を上げるためにも、今後も分別へのご協力をよろしくお願いします。
わかりました。今回は環境センターの厚田さん、野田さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回厚田さん、野田さんにお話しいただいたゴールデンウィークのゴミ資源収集とゴミの持ち込み、環境センターニュースについては広報4月号9ページ22ページに紹介されています。お問い合わせは環境センター、電話番号0586-45-7004 0586-45-7004 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは公園へ行こうのお知らせです。戸外で触れ合い遊びなどをします。日時は4月23日火曜日午前10時30分から11時、ただし雨天の場合は中止となります。会場は奥町公園。対象は市内在住の未就園児と親、家族などです。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは里小牧子育て支援センター。電話番号0586-28-9770 0586-28-9770 です。続いては旅僧クラブ、クラブ員を募集のお知らせです。見学会や体験、学習講座への参加、歴史民俗資料館の活動の手伝いなどを行います。年5回程度で旅費、材料費、入館料など実費が必要です。対象は市内在住在学の小学4年生から中学生。募集人数は3人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは4月26日金曜日までに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、保護者名、学校名、学年、電話番号を記入し、旅僧クラブ入会希望と明記の上、はがきでお送りください。宛先は、郵便番号、494-0006 おこしあざ下町211歴史民俗資料館、4月26日金曜日必着です。お問い合わせは美祭歴史民俗資料館、電話番号0586-629711 0586-629711です。以上、一宮市情報をお届けしました。76.5 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。こ この番組は一宮市の提供でお送りしました。